分デジタルトランスフォーメーション、近森充の DX 企画書のネタ帳。こんにちは、近森充です。今日も DX してますか？別にですね、声が枯れてるわけではないんですけれども、何でしょう、エアコンの下にいたからかもしれないんですけど、こんな声になっちゃいまして、風邪ひいてるわけでもありません。はい、今日はですね、6月30日なんですけれども、なんか人によってはですね、この放送の中にですね、日付を入れないっていう人もいるらしいんですね。私もね、昔はね、いつどこで誰が聞いてくれてもいいようにと思って、日程とかね、曜日とか入れなかったんですけど、でも日記の代わりというかね、どっちにしたって私が話してる内容って結構なんですかね、五章大事にですね、長く同じ内容が生きているとは限らないんですよね。デジタルの話とか社会の話とかニュースの話とか、そういうことすると本当に刻々と時代は変わっているし、文化の時代と言われているようにですね、社会はどんどん変化しているわけですから、私のね、放送しているネタっていうのもね、古くなっていっちゃうわけですよね。まあ、ましてや私がね、その後ろ振り向くの嫌いな人間なので、そういった意味ではね、別にこの放送をですね、後でそうね、なんか20年後とか30年後にね、改めてすごいよね、すごいこと話してたよね、なんていうことはあるかもしれないんですけど、その時に役に立つかどうかっていうね、普遍的な話もね、中にはあるんでしょうけれども、なかなかね、そんなことね、私も学者でもありませんし、ね、個人で好き勝手に喋っているっていうことを考えると、あまり気にしなくてもいいのかなというふうに思っておりまして、日にちもですね、曜日もですね、から毎回毎回ですね、こうテーマ変わったりとか、なんかこうね、シリーズ変わったりとかしますけれども、お付き合いくださいということで、もう2分経ちました、ごめんなさい。今日はですね、終わったから正直に話します、デジタルならここまでできますよっていう話をねしたいなというふうに思います。実はですね、この3ヶ月間ぐらい、補助金ですね、事業再構築補助金という補助金があるんですけれども、その事業再構築補助金をですね、申請しようと思ってですね、いろいろこう周りの先生方とかね、そういう人たちとこう仕掛けをこう考え、まあ仕掛けというか、やりたいって言ってるのはうちの会社でやりたいわけですから、ネタは私のものね、会社で考えるんですけれども、それでもそれを一緒に担っていただく専門家の先生ですとか、それから、開発の会社さんですとかね、それから、パートナーとかいろんな人たちとこう話をしてきました。で、実はそのデジタルすごい大活躍してますよって話をねしたいと思います。あれ、人によっては AI に全部やらせたんじゃないんですかとか思うでしょう、まあ7割方ぐらいはね、やっぱり AI 活用したんですけれども、AI 活用したっていうのはね、チャット GPT とかバードとかね、それから、なんだ、Bing も使ったしね、いろんなものは使いました。使ったけども、そこでそれを使うっていうことが、まあ目的でもないし、ゴールでもないんですけれどもね、実際にその助成金や補助金使うときに、そのデジタルをどう使ったのかっていうことなんです。それは AI を使うのも一つのツールだし、からクラウドを使うとかね、 Word とか Excel っていうものを、どういうふうに使うのかとかね、そういったことをね、少しお話したいなというふうに思います。まあ遡るとね、事業再構築補助金をやりたいなというふうに思ったのは今年の3月くらいなんですけれども、そこからね、今の6月ったら3ヶ月も時間があるわけですよ。4、5、6月末、今日最終日なんですよ、申請の。だから今日まで、今日のね、午前中、そのどれくらいかな、1時間くらいやってたと思うんですけどね、昨日まで本当にね、頭ウニになるぐらいですね、いろんなことを考えてやってました。でね、初めからゴールまで考えると、まず企画をします、それから資料を作ります、専門家の先生に相談します。で、一応銀行にも声をかけて融資のお願いをして、で OK が出たので、その前提でね、やっぱり人もの金の部分があるので、金の部分も含めて前提で、で今度は商工会議所さんに行ってね、他のところ当たったんですけれども、商工会議所さんがいいっていうふうに言われたので、商工会議所さんに行って、事業再構築金の認定支援機関になっているので、その認定支援機関のお墨付きがないと、補助金の申請ができないんですね。なので、その補助金の申請する、もう最近はね、全部デジタルで、インターネットから応募ができる、GBIZ ってやつですね、GBIZ ID 使ってですね、応募ができるので、すごく便利になったんですよ。自宅からでもね、こと応募できるわけですから。だけど、その前提となる資料だなんだかんだって作り込まなきゃいけないし、ましてや私らがいつもね、資料30枚とか40枚とか作ってプレゼン臨んだりとかね、からなんか自治体の印刷とか参加するんですけども、なんせ 10ページの収めなさいっていうね、決まってるんですよ。で、 そのね、何が大変だったかってね、やっぱり一番最初にその補助金申請しようと思った時の前提条件になるね、資料がねものすごく多いんですよ。ウェブページだけでもね、どのくらい見なきゃいけないのかな、20〜30ページぐらい見るし、まあ、もっと事例とかも見るとね100ページぐらいページを見るかもしれないです。その他に、ガイドラインとかそれから注意事項だとかっていうものが PDF でですね、それこそ100枚ページのものもあれば50ページ上のものもあればもうたくさんあるんですよ ね。 でね、それ全部読まなくてもいいんですよ。なぜかというとね、中心的に読まなきゃいけないものはもちろんあるんですけれども、全部読まなくてもよくて、自分が申請する、分野だったりとか業種だったりとか、それから、出したい内容、例えば売上が下がったから補助金を使ってでも改善したいとか、もしくは今の社会情勢を考えた時に今やってる業種から違う業種に変わりたいとか、もっと言うと、もっとうちはなんていうかね、売上を上げたいので、応援してくださいというふうに言ってもいいですし、まあ、いろんなね、新規事業もあるし、新規分野もあるし、新規業態もあるし、いろんなものがあるんですよ。だからね、必ずしも全部読まなくてもいいと思うんですけれども、これさえ読めば完璧みたいなものはないんですよ。だからね、全部読まなきゃいけないのは事実です。で、その後専門家の先生、うちの場合だと、AI 開発の会社の AI だけじゃないですけどね、そのシステムの開発の会社の人、それから、コンサルタントの先生、それで、チラシとかね、いろいろ広告とかマーケティングやらなきゃいけないので、それのことについての、相談から、銀行さん、そして、まあ、銀行さんは2件ぐらいお願いをして OK もらって、で、東京商工会議所へさん行って、でそこで認定支援機関の、認定支援員っていうんですかね、担当のコンサルタントの人がいる IT の会社の人なので、ちょうどねうちと話の内容がマッチしてるというかね、僕が話してももうめちゃくちゃ共感してもらってアドバイスしてくれた、とてもいい方だったんですよ。でその方にね相談をしましたと。で今言ってるように相談しましたって、私はねほら普段から言ってるように口はうまい方なんですよ。だから話してるとね、みんなと相談してるとね、ああこうでこうでこうでいいですよね、ああそうですね、近森さんそれってすごいいいじゃないですかってなるんだけど、実際企画書に落とすのってものすごいやっぱり何ですかね、違う脳みそっていうかね、違うスキルというか違うセンスというかね、そういったものが必要なんですよね。だからお金欲しいから何かしますっていう話じゃなくて、もっと社会、今だとね DX なんかがありますけど、社会的にどうだとかね、だから、実際の事業がどうだとかね、具体性がどうだとか、私の大嫌いじゃ怒られちゃうんだけど、しっかりとしたね経営計画みたいなものも出さなきゃいけないとかね、そういうふうになるわけですよ。でそれをね10ページにまとめて書きなさいと、まあ、A4 の、文字だけだと、文字であると、9ポイントとか10ポイントぐらいで書いてもいいので、10ページって結構なんで物量書けるんですけど、それでもね文字だけ書いてたって全然面白くもなんともないわけですよね。まあ、専門家からしてみると、文字だけ書いてあった方が分かりやすいのかもしれないですけど、こっちからしてみると全く何書いてるのかやっぱり分からないので、図とかね、それからなんでしょうね、グラフとか円グラフとかね、棒グラフとかでも入れますし、それが要所要所はやっぱり明確に分かりやすいようにするために表にしたりとかね、図にしたりとかっていうことをね散々やって、でそれがねやっぱり1ヶ月半ぐらいかかるんですよね。そのみんなで相談をして、専門家の先生に相談をして、商工会議所さんに相談してっていうのも、で商工会議所さんも毎日相談に乗ってくれるわけじゃないんですよ。やっぱりね2週間に1遍とか3週間に1遍来て、もしくは、資料を送って確認しといてもらって打ち合わせをするみたいなのがあるので、どんどん終わるなーなんて最初思ってたんですけど、全然終わらなくて、結局6月30日締め切りのねギリギリ今日までやってたんですね。で、正直言うとだから終わりましたから今言いますね。で一昨日実は終わるぐらいのところまで行ったんですよ。いやもう一昨日ね終わったからもうこれであとねその GBiz 使って登録すればいいやと思ってたんですけど、なんとね落とし穴があって、GBiz 登録し始めたらミラサポっていうのに入れて、ミラサポプラスっていうね計算書の仕組みがあるんですけど、それをねやっぱり投入しなくちゃいけないということが判明したんですよ。でミラサポプラスって前ね自分でもやったことあるかなというふうに思ったんですけど、まあ言ってみれば、計算書のデジタル庁ができているようにですね、企業情報ですとか、それから売上高とかね、それから経費とかっていうものを、計算書ありますよね、決算書から、それをデータを全部入れたりとかね、あと株主とか、それから役員の構成とかっていうものも全部入れたりとかっていうことで、まあ、正直言えば将来につながるデジタルの、データの話になるわけですけれども、それをね、一気にね、入れなきゃいけないっていうのが、 昨日判明しまして、昨日判明したって遅いんだよって話なんですけどね、私にしてみるとね、もっと早くにねやっとけよかったのにと思うんだけど、やっぱりその企画書を作ってたりなんだりっていうのがやっぱり重要だと思っていたわけですよね。当たり前ですけどね、やっぱりこうね申請してね通るか通らないかっていうのはやっぱり企画の中身によるので、あとそのなんていうの、企画書の書き方とかね、でそういうのもいっぱいねアドバイスしてもらえるんですよ。ここをもっとこう書いた方がいいとかね、これは全然相手に刺さるようなね言い方じゃないからもっとこうした方がいいよとかっていうふうにやったんですよ。で最初の話に戻ると、デジタルどう活用したかって話なんですけど、まず一つはですね、クラウドのうちは Google 使ってるので、 Google のシートと Google の Docs 使って、いわゆる、文章ソフトと Excel のソフトと、あと PowerPoint と同じようなそのスライドのソフトってあるんですよ。その3つをですねクラウド上に全部置いて、でそこに、データをワードだからその Docs なんですけどね、ドキュメントの方のデータに流し込めるように全部テンプレ化したんですね。で、そこに、いわゆる表計算の資料とかからなんか SWOT 分析とかね、 SWOT 分析とかそういったものも全部、Excel の方に1回、Excel って表計算ソフトの方に作って、でそれをリンク貼り付けで、全部、そのドキュメントの方に貼るんですね。ドキュメントの方にというか Excel とか Word って言った方が皆さん分かりやすいのかなと思うから、言うと、Word ソフトと Excel ソフトと PowerPoint ソフトみたいなものがあのクラウド上にあると思ってくれればいいんですけれども、で、図は PowerPoint のそのシートっていうんですかね、 PowerPoint 上のもののところに全部作って、全部スライドから、Word の方に転送貼り付けができるようにね、リンク貼り付けをしました。だから、大元の図を直せば、グラフとかそれから図なんかも全部直せば、リンクで、貼り付けているので、同期リンクで貼り付けているので全部更新されていくっていうような形にしたんですね。でそうするとそのワードの、10ページの中に収めますっていうのも、レイアウトが崩れようとも中身がちょっと変わろうとも全部、右から左にね直していけば済む話なので、そういうことができるようになりました。でそれを専門家の先生とかね、他の人たちにも共有しておいて、で見てもらってね、コメントがあれば直って言ってもらったり、そこを、コメント入れてもらったりね、そういうことができるようにしてあります。注釈入れたりとかねできるようにしてあって、でそういうのをねどんどんやっていくんだけれども、結局ねいつも思うんだけれども、こういう資料紙とかでやってると後でエビデンスが残んないんですよね。自分自身のエビデンスが分かんなくなっちゃう。紙ずっとね紙書いて印刷して書いてなんか修正してみたいなことやってると、ね、わけが分かんなくなっちゃうんですよ。だからねこれもう一元管理するのが楽ちんなのだし、データの中に残しておくといちいち修正したりとかメモ入れたりとかね、それから参考になるリンクとか貼っといたりっていうのも全部もうインターネット上の中でやる、インターネット上とかね、仮想空間のデジタル上の中でやってるわけだから、全部そこに集合させちゃうっていうのが一番いいんですよね。でそれをですね、クラウドの、ドキュメントフォルダの中に全部ひとまとめにして入れておけばですね、あら不思議、そこだけ見れば全部できちゃうっていう感じなんですよ。まずこれが1ですね。そこの中にあるデータの、収集だとか、それから、文言を書くっていうのも先ほど言いましたようにね、その一番最初は大変なんですよ。だからそこはねチャット GPT にお願いをして、この事業再構築補助金を提出して、これこれこういう内容のものを提出するんだけれども、大見出しだけ作ってくれないって言って、大見出しだけ作ってもらいました。で大見出しだけ作って、そこに、細かいことをね全部こう埋めていくっていうことを、考えていけばよくて、でなんでかっていうとね、やりたい企画とかやりたい仕事のね開発とかっていうのは正直言えばね、チャット GPT に言うと分かんないし、答えてくれないですよ、ちゃんと。当たり前だけどね。だってうちの会社がやりたいことで世の中にまだないものを作ろうとしてるのにね、チャット GPT に書けなんて言ったって無理なわけですよ。だからそういう企画とか未来の話とかね、うち の, いわゆる思いの話っていうのは自分の言葉で書かなきゃいけないし、自分たちでね、ちゃんと作っていかなきゃいけないわけですよ。だから図だって作ってくんないしさ、作ってくんないしさって言い方ないんだけど、自分で全部作りましたけど、だからそういうように、全ての最終的にその、チャット GPT に大体7割ぐらいはお願いしました。それ7割ぐらいお願いしたって言ってるのは、アシスタントとしてできることをやってもらうと。例えばそうですね、こういうのは持ってきてもらいました。何ですかね、例えば競合情報とかね、こういったものも入れなきゃいけないんですけども、競合情報だってね調べれば山ほど出てくるわけですけども、その中でね、自分の会社に合う競合みたいなものをね抽出してきてもらったりとか、それからあとはね、産業分類っていうのがあるんですよね。例えば 製造業とか、そうですね、製造業とか、なんでサービス業とか何々業とかっていうのがあるんです、何種類かあるんですけれども、そういったものをね、産業分類の中から最新のね、なんだ、その世の中での会社のパーセンテージとかを出してきてくださいとかっていうと、出してくれるわけですよ。そしてそれのリンクとかもね、教えてくれるので、まあ、大体ね、総務省とか中小企業庁のところのページなんですけど、そのページをね、リンクして引っ張ってきてくれるので、そこから自分でデータを集めて、グラフを作ると。でグラフもさっき言ったように、全部シートのところでね、作って、んシートの方かシート違う、なんだ、 Google シートかな、シートですね、 Excel の方のシートみたいなやつのところで作ってしまえば、全部、円グラフもできてしまう。でその中で、その円グラフの中で、見やすいように色分けしたりとかね、何にしたりとかっていうことをすれば良いということなんですよね。で、最終的には資料を作りましたということなんですよ。なので AI 作ってもらったのは最初の7割ぐらいは作ってもらったって言いますけど、その後の専門家の先生との相談だとか、細かいニュアンスだったりとか思いだったりとか、もっと言うと、これこれこういう理由で、なんでしょうね、世の中の変化があるので、そこに対応するためにこういう風にするとかっていう細かいところなんか全部書き直してるわけですよね。結局最初に必要なのはチャット GPT とかね、そのバードとかビングとかって使いますって言ったけれども、最初必要なのはね、きっかけ作りなんですよね、初めの一歩。だからテンプレートっていうものがあればいいし、テンプレートなんか本当は、事業再構築補助金なんていうとね、いくらでもそのインターネット上にテンプレートみたいなものは起こっていますし、それからもともと事業再構築補助金っていうのはこういう趣旨でこういう流れで書いてくださいねっていうのがあるんですよ。あるんだけれども、最初からそれ見て書こうと思っても、全然ね、ウニなんですよ、頭がウニで全然出てこないんですよ、書こうと思っても。だからとりあえずまず自分で自分なりのオリジナルのストーリーで、項目出して全部書いちゃう、100% 書いちゃう。で書いてみて、実際にその、なんてその、なんていわゆる向こうが欲しいというネタに合わせてはめ込みしていくんですね。だからそれがさっき言ったように、データとして、置いてあるところからも引っ張ってくれば全部はめ込みができるということなんですね。だから1回 100% 作ったものっていうのは部品として置いてあって、でそれを、実際にこうあちこちこうね、切り張りするんだけれども、切り張りしてる間になんか数字が変わっちゃったりとかね、絵が壊れちゃったりとかっていう風にならないように、まあ、いわゆるその、ベースになっているところはそのまま作っておいておいて、リンク貼り付けをしていくという形ですね。で、ここまで来ると、まあ、さすがにデジタル分回してますよねって話になるわけですよね。で、まあ、言い訳じゃないですけど、ちゃんとチャット GPT も使いましたし、うちのスタッフにもね、話したりとか、いろんな人たちとの協力があってですね、やっとこう、申請にこぎつけて申請をしましたということなんですよね。で、もうちょっと話をするとね、そのミラサポ、GBiz ミラサポ、これね、もうね、将来の話でいけばね、絶対必要だなっていうふうに思いましたね。もうね、一番何が大事なのか、ミラサポね、なんで頼ってたかというと、やっぱり決算書ってあるじゃないですか、その、収支計画表とかね、対処表とか、バランスシートとかっていうのが、ちゃんと税理士さんに作ってもらって出してるわけですよ、提出。でもそれって全部、一旦紙にして提出しているので、まあ、ある意味でデジタルデータとして PDF データにはなってるんだけれども、そのコピペとかできないんですよ。だから数字ね、一回一回全部ね、打ち直さなくちゃいけないんですよね。でもね、案外良かったなと思うのは、こういう作業ってやっていると、自分の会社の数字とか、会社の中のいろんな細かいことね、例えば役員の年齢だとか住所だとかね、それから株主の構成だとかね、改めて見ると、ああ、なるほどねっていうのをちゃんと思い返す機会があるわけですよ。なんでそんなの普通見てねえのかと思うかもしれないですけど、やっぱりね、なかなかね、忙しさにかまけて、そういったものってなかなか見る機会がないんだけれども、なかなか面白いなというふうに思いました。それから、チャット GPT さんじゃなくてバードさんの方なんですけどね、年齢計算ができません。だから年齢計算もね、役員の年齢が分かんないからっていうんで、生年月日だけ分かったから年齢いくつかなと思って聞いたら、返ってきた答えがあるんですけどね、全然違うんですよ、数字が。年齢がね、全然違うものが出てきてて、なんだよこれとかと思いながらね、それはできないんだっていうのをですね、またブログに書いちゃったりなんかしましたけど、ブログ書くのに苦手なんだけど書いちゃいましたということで、またそれもですね、改めて今度水曜日の本編の方でですね、古市隆さんと、対談でもっと 深掘りして話したいななんていうふうに思います。ということで、今回ですね、助成金補助金の申請なんですけれども、まあ、結構ねそのデジタル分回しました、まあ、AI に始まりですね、クラウドで使ったりですね、ワードエクセルとかの普通にデジタル化をですね進めたりということで、まあ、DX かって言われるとね別に DX でもないんだけれども、だけど、何年か前、もう10年ぐらい前なんですけどね、ものづくり補助金っていうのを申請した時に比べたらもう断然ね、作業しやすかったですね、やっぱりねデジタルがこうやって出てくるとめちゃくちゃいいですよね、本当に僕の自分の周りにはねもういろんなものが揃って、デジタルもいろんなものが揃っているので、まあ、大概ね自分の机の周り見れば ある程度のことはできます、まあ、もちろんねある程度のことしかできないんだけども、それでも本当にね、ねこのデジタル化時代感謝ですよね。こんだけねやっぱり揃ってるとね本当に、なんでしょうね、いろんなことができますよね。地震かな、まあいいや、ということでね今日はこれで終わりたいと思います。はい、終わったから言いますけどっていうのはね、その事業再構築補助金は今日締め切りでですね、もう18時を回るとですね、まあ、18時でですね締め切りなので、それ以上はもう申請ができないということで、次の方がねもし応募されたいというのであればですね、第10回が終わりましたので、今度第11回かな、ということで、もしね、なんか申請したいよとか、なんかノウハウを教えてとかね、ノウハウなんてあるわけじゃないんですけど、やり方についてね、効率的にやったんだったら、もっとね、話を聞きたいよっていうことがあるんであればですね、いつでもお話ししますので、連絡ください。電話でもね、本当に、こうやって普段話してて、音声配信やってるから、なんかね、忙しそうにしてるから、連絡しちゃいけないんじゃないかとかと思うかもしれないですけど、全然そんなことないですからね。本当に自分がデジタルの話で言えばね、デジタルの話とかユーザーとしての利用の話でね、少しでも役に立つんだったらね、皆さんにお話したいなと思いますね。今はねこう一方的に音声配信で話してるので、ね、皆さんが何を聞きたいとか、それからどういうことを聞きたいなんていうことをね全く聞かずに、一方的に喋ってるわけなんですけども、まあ、これをきっかけにね、こんなこと聞きたいんだよねとかっていうのがあればですね、いつでも、コメントでもね連絡でもいただければ、お話ししたいなというふうに思いますので言ってください。はい、ということでね、今日はこれで終わりたいと思います。明日土曜日、そして日曜日ということでね、週末はね何喋ろうかなというふうなのがあると思うんですけど、まあブラックな夜ということでですね、ブラックデビルのブラックな夜をですね少しお話しできればいいななんていうふうに思っています。ということで今日はこれで終わりたいと思います。今日も聞いていただきましてありがとうございました。では週末皆さんゆっくり休んでください。ではまた。